3月24日水曜日です。今日は開けごまの日です。
あまり思い出したくない話を先週したんですよ。
はい、カミングアウトというか
山火事を起こした話ね。で、思えばさ、はい、山火事なんかしょっちゅうあるでしょ。外国でもカリフォルニアだのね、
報道されますよね。
その時はあまりピンとこなかったけど、はい、今回栃木県であって、うんうん、鮮明に思い出したんですよ。
そうなんですね。
で、まあ俺はさ、あそうかと思ったの、映画もね、
うん、
あのアホ高校生ものって好きなんですよ。
アホ高校生、
アホな高校生がね、いろんなことを、例えばチームで団結して何かを成し遂げるとか、
はい、
こうね、うん、あのダメなやつ、スポーツ得意なやつ、勉強得意なやつ、こういろいろ寄せ集めまって、なんかこう成し遂げるとか、
うん、
そういう話し込む大好きなんですけど、思えば、はい、みんなつながっているのかなと。
失敗から学ぶことっていうのも大きいですよね。で、
先々週も言いましたけど、うん、その山火事を起こしたということは大変良くないことだけれども、それを、まあ、その許してくれた先生が立派だと、
はい、
今時そんな先生はいませんよという話ですね、うんうん、で、その終わって宇治に帰ってからまた一騒動あったわけですよ。後日談というかね、はい、そこを和江さん、
はい、ご紹介していきます、はい、山火事から帰ったらもう周りは暗くなっていた。家に帰ってきてほっとしたのだろう。腹がグーグーなった。何気ない顔をして夕食の席に着き、大口を開けた途端、おばが僕に言った。ひろちゃん、ひろちゃん、僕の名前は和弘だから、うん、普通はカズちゃんだろうに、なぜか家族は僕をこう呼んだ。
そうなんですよ。
ひろちゃん、今日何かあったの？僕の家は父、母、祖母、おば二人、そして僕と弟と妹の都合8人の大家族だった、
うん、
商売をしていたので父母はそっちにかかりきりで、祖母と2人のおばが家事や子育てを担当していた。だからおばは僕たち兄弟を自分の子供のように思っていて、僕たちもまた実の母以上におばに甘えていたものだった、
うん、
普段はとても優しいけれど、怒るとこれまた母以上に怖い存在でもあった。おばは日頃からとても勘が良くて、時々ドキッとさせられた。今では到底考えられないことだが、当時映画は父兄同伴でなければ見てはいけないというのが高瀬家のルールだった、
うん、
何せ映画ファンの僕である、学校帰りにちょっと一本ということは当然である。今思えば勤め帰りのサラリーマンが焼き鳥屋でちょいと一杯なんて感覚である、
うん、
大体が小さい頃から僕を映画館に連れて行って、それでもってすっかり映画ファンになってしまったのだから、つまりはそっちの責任だろう、それをとやかく言うのはおかしいと、こっちは心の底では思っているわけだ。
そうだ。
映画を一本見て帰り、何食わぬ顔で食卓に着くと、そういう時に限っておばがこう聞くのだった。ひろちゃん、今日遅かったね、どこへ行ってきたの？うん、ちょっと友達のところへ。あ、そう、でもその友達の家はスカラさんの方なのと来る。僕はむせる。なんでおばは知っているんだと思う。彼女は弘前の町中にスパイを放っているのだろうかと真剣に考えたりもしたくらい、僕のルール違反は本当によくバレた。不思議だった。そのおばが何かあったのと来たのだ。まさか岳高原まで彼女のアンテナが張ってあるとは思えないし、ここで素直に白状してしまっては4人の友情にもひびが入るので、ここはあくまでしらを切るしかないと腹をくくった。なんでそうしつこく何度も同じこと聞くのさ。らっきょうと十三と豚テストで崖までハイキングに行ってきたってさっきも言ったじゃないか。こういう時は攻守交代をするに限ると思い、僕は珍しくおばに逆襲した。だってズボンの裾もズックも真っ 黒焦げだから何かあったと思うでしょ。僕は一瞬ドキッとした。そういえば現地でちょっとした山火事があってさ、消火作業の手伝いをしたんだ。あらそう、それはいいことをしたわね。ピンチを嘘で切り抜けて、子供は大人になっていく。
ぴったりのテーマでしょ。
そうですね。ジュースさん、ごめんなさい。
それでさ、はい、まあ、ラッキョウっていうのはリーダーで、はい、今でも付き合いがあるんですけど、はい、ジュースさんっていうのは途中から弘前からいなくなって、
うん、
あまり交流がなくなったんです、はい、でその豚鉄ですけどね、はい、豚鉄とは心地があったのでね、うんうん、だんだんこう疎遠になるでしょ、
はい、
それからその事件が、高校生ですから、
うんうん、
それから何十年も経って、
はい、
ある日こういうことがあったんですよ。
これは豚鉄さんと会ったんですね。豚鉄とは高校が違ったのでずっと会うことはなかった。それが去年のねぷたの真っ盛りの時だった。夕方僕は広子下から江南電鉄に乗った。向かいの席をふと見ると、なんと豚鉄が座っているではないか。中年になったが、でも間違いなく豚鉄だった。僕はすぐさま豚鉄の隣にスーッと移動して、そして耳元で豚鉄だよねと甘く囁いた、
うん、
彼は怪訝な顔をして、それから小さくうなずいた。すかさず僕は自分の名を名乗った。彼の目は一瞬点になり、続いて大きな声でこう叫んだ。嘘。分かんなかったんですね。
そう、
三十数年前の僕はといえば、そう、ひょっこりひょうたん島の博士かっこ本人団みたいな眼鏡をかけた弱々しい少年だったのだ。
そうだよ。
それが今や水ぶくれの南高雪かっこ本人団になってしまったのだから、嘘というのも無理はなかった。豚鉄のご両親はもともと東京の人で、豚鉄の高校卒業後、一家で東京へ引っ越したのだった。彼は今回会社の人たちとねぷたを見に来たのだが、懐かしいのでみんなより一足先に来て大鰐温泉に前泊し、これからみんなと合流するのだという。中央弘前駅までは5分くらいか。そんな話をしているうちに電車は止まった。僕は別れ際に彼に聞いた。あれ覚えてるか。彼はニヤッと笑って答えた。もちろん忘れるわけねべさ。僕らと話す時だけ使っていた彼の下手くそな津軽弁、あの事件のことを思い出したことで、三十数年使っていなかった津軽弁がごく自然に彼の口から飛び出たのだろう。
うん、
豚鉄はねぷたでにぎわう土手町の雑踏へゆっくり吸い込まれていった。ああ、ホタル、ホタル、少年、おいやし。ああ、ホタル、ホタル、少年、おいやすし。
という句がね、
祖籍さんの一
句。ふっと浮かんだんですよ。はい、まあ、季節にはありませんけど、この時はね、ねぷたの真っ最中だった。
じゃあ本当偶然の再会だったんですね、豚鉄さん
と
電車の中で。
すごいよね。
で、漱石さんは誰だか分かんなくて
びっくりするでしょ。ずっと会ってなかったんだから。
そうですよね、あまり変わってなかったんですか、豚鉄さんは。
そう、それからね、しばらくしてから今度弘前に来ることもある時に連絡来てんだよね、
はい、
らっきょうとかね、
十三さん
で、オラさんも連絡来るんだけど、俺はちょうど大体来るの土日で、前くり分かってるんだけど、その前に大体俺はそういう時の土日は全て川柳大会でどっかに埋まってるでしょ、うん、だから俺はずっと会ってないんだけど、らっきょうとかとは今でもつながっていると。
はい、
まあ火事の話はしないと思うんですけどでさ、これ思ってさ、その自力と他力みたいなことを考えるとさ、らっきょ
う
が助け呼んでこいっつって、
はい、
わーって言って、
うん、
でもその時さ、
うん、
リーダーのらっきょうが、
はい、
やべ逃げるぞっつったらさ、うん、みんなやっぱり逃げたんじゃないかと思うのさ。
そうだ、そうかもしれないです
ね。ちょっと待てとかって言う、やっぱり そリーダーが言えば、
はい、
でもしそうなってとしたら、
うん、
暗い青春時代を送ったんではないかと。
ずっと後引きますよね。
ね、
なんであの時逃げたんだろうっていう。
らっきょうのその決断力がね、
うんうん、素晴らしい、
素晴らしかったんですよ。うん、であとその他の方でいくと、その先生ね、何度も言いますけど、
はい、
その先生の判断がね、
そういうことですね。で
先生が、まあ、普通の人で学校に教えれば、うん、我々は定学とか退学とか、うん、そうすると入ったばっかでさ1年遅れたりするとさ、
汚点ですよね、それは ね人生の
ね。でも私は3年同じ高校だったけど、うん、豚鉄は違うとさ、うん、彼だけさ、
うん、
おかしい人生になったと思う。
よかったよかった
ね。いやいや本当に
全てい
ろいろ思うとね、はい、そういうことでございました。
では、はい、プラスワンです。
今日のはね、はい、まあ、これも73年の大ヒット曲ですね、はい、
ダイアナロスでタッチインザモーニング。